恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
今日のメッセージのタイトルは、恐れるな、ここに愛があるです。私は2週間前に出エジプト記より、モーセがシナイ山に登り40日40夜一人で山中に留まったとお話ししました。その間麓にてモーセの帰りを待っていたイスラエルの民は、モーセが戻ってくるのが遅いとわかると、モーセの兄弟大祭司アロンに向かい、自分たちに先立つ神を私たちのために作ってくれと求めました。アロンはその民の願いを聞き入れ、彼らの耳についていた金のイヤリングを集め、それで金の子牛を作り、彼らの前に神として差し出し、民はその前に熱狂し、戯れたのです。彼らはついこの間まで、神様の前に、私たちは主が仰せられたことを皆従順に行いますと誓っていた者たちです。しかし、彼らはその契約をいとも簡単に覆したのです。彼らは神を知らない者たちではありません。彼らはエジプトから救い出し、航海を渡らせ、日ごとにマナを与えてくださった存在を彼らは知っていたのです。神を知っている者たちが、いとも簡単に金の子牛を死体求め、その置物に神に向けるのと等しい思いを託したということ。それは違うと、ノーと言うべきことを託されている者が、ノーと言わなかったこと。そのことゆえに、彼らの偶像崇拝は、もはや歯止めの効かないこととなったこと。これらを、絶望と呼ばずに、何と言いましょうかと、先々週はお話しました。そしてその時にお約束しました。私たちは今絶望を見ておりますが、2週間後に希望についてお話ししますと。そう約束した通り、今日は私たちに与えられている希望についてお話をしたいと願っております。しかし、その希望をお話しするために、まずとても厳粛なことをお話しさせていただきたいと思います。先々週の続きを見てまいりましょう。モーセがまだ山にいるときに、麓で起きていることをご覧になった神様は、モーセに語りかけます。出エジプト記32章7節から10節。主はモーセに言われた。急いで降りなさい。あなたがエジプトの国から導き上ったあなたの民は悪いことをした。彼らは早くも私が命じた道を離れ、自分のために鋳物の子牛を作り、これを拝み、これに犠牲を捧げて、イスラエルよ、これはあなたをエジプトの国から導き上ったあなたの神であると言っている。主はまたモーセに言われた。私はこの民を見た。これは堅くなな民である。それで私を止めるな。私の怒りは彼らに向かって燃え、彼らを滅ぼし尽くすであろう。しかし私はあなたを大いなる国民とするであろう。私たちは神様が恵み深いお方であり、愛に満ちておるお方であるということを知っています。そのことについて聖書から繰り返し読み、牧師からそのメッセージをいつも聞いています。しかし、私たちには忘れてはならないことがあります。それは、このお方は義なるお方であるということです。 義なるお方ということは、不正をないがしろにせず、それに対して裁き、ジャッジをなさるお方であるということです。不正に対して激しく怒るお方であるということです。このことにおいて、神は私たちが恐れるべきお方なのです。時に神様は激しくお怒りになります。私たちはその神様の怒りの矛先に立つことだけは避けなければなりません。それこそが私たちが最も恐れるべきことなのです。主イエスはその恐ろしさについてかつてこう言われました。マタイ10章の28節。また、体を殺しても、魂を殺すことのできない者どもを恐れるな。むしろ、体も、魂も、地獄で滅ぼす力のある方を恐れなさい。私たちには、多くの恐れがあります。その究極的な恐れは、私たちの命が、私たちの愛する者の命が何者かの手によって奪われてしまうということです。しかし、キリストは言われたのです。私たちの体を殺すことができても、その魂に手を触れることができないものを恐れる必要はない。私たちが本当に恐れるべきものは、私たちの体も魂も地獄で滅ぼす力のある方だと。このイエス様の言葉は私たちに大切なことを気づかせてくれます。そうです。このことは、私たちが恐れるべきお方は神であるということを私たちに語りかけ、それ以外のものに対する過剰な恐れはいらないということを暗示しています。神を本当に恐れるときに、その他の諸々の恐れから私たちは解放されるのです。本当に恐れるべきものを正しく恐れる。この世界を生きるにあたり、私たちがこのことを知ることはとても大切です。この神の怒りを知ったモーセは何をしたでしょうか。出エジプト記32章11から14節。モーセは、その神主をなだめていった。主よ、大いなる力と強き手を持ってエジプトの国から導き出されたあなたの民に向かって、なぜあなたの怒りが燃えるのでしょうか。どうしてエジプト人に、彼は悪意を持って彼らを導き出し、彼らを産地で殺し、地の面から立ち滅ぼすのだと言わせてよいでしょうか。どうか、あなたの激しい怒りをやめ、あなたの民に下そうとされるこの災いを思い直し、あなたのしもべ、アブラハム、イサク、イスラエルに、あなたがご自身を指して誓い、私は天の星のようにあなた方の子孫を増し、私が約束したこの地を皆あなた方の子孫に与えて、長くこれを所有させるであろうと彼らに仰せられたことを覚えてください。それで、主はその民に下すと言われた災いについて思い直された。モーセは激しく怒る神を前に その燃える怒りにより民が滅ぼされてしまうことを食い止めようとしました。被造物である人が創造者なる神に談判するなどは到底考えられないのですが、モーセは必死でした。彼は神に進言します。神よ、あなたは我らの先祖アブラム、イサク、ヤコブに誓われたではありませんか。あなたご自身がその御手をもってエジプトから救われたこのあなたの民をここで全て殺すのであるなら、それを見たあのエジプト人は何と言うでしょう。彼らの神はエジプトから民を救い出したにもかかわらず、産地で彼らを滅ぼされたということでしょう。そんなことを彼らに言わせていいのでしょうか。モーセはこの時、かつて神がイスラエルに誓われたことを神の御前に差し出したのです。こうして、神は彼らに下すと言われた災いを思い直されました。緊迫した神との直談判をし、モーセは身を翻して、中腹でモーセを待っていたであろう従者ヨシアと合流し、山を下ります。モーセの手には、神によって与えられた律法が刻まれた石の板がありました。きっと彼らは行き先切って、駆け降りたのではないかと想像します。ふもとに近づきますと、民の声が聞こえてきます。当初それは戦の勝ち時の声のように聞こえましたが、やがてそれが歌であるということがわかります。さらに宿営に近づきますと、そこに金の子牛とその周りで歌い踊る民を彼は見ました。先まで神の怒りをなだめていたモーセでありましたが、その光景を見たときに、彼は怒りに燃え、携えていた石の板を地面に投げつけ、それを砕いてしまうのです。民数記十二章三節はこう記しています。モーセは、その人となり柔和なこと、地上のすべての人に勝っていた。この言葉は、モーセが、比類なく柔和な人、寛容な人であったということを言い表しています。柔和とは、怒りと対極にある人間の性質です。確かにこの言葉の通り、モーセは柔和な人だったのでしょう。しかし、その彼でも、この光景を見たときに、心から、憤りが湧き上がってきたのです。義憤というものがあります。正しいことのために、怒るということです。モーセの怒りは、神を知る者たちが、自ら金の偶像を作り、それを前に踊り戯れている者に向けられました。今日、私たちは神様の怒りを見ています。そして、このモーセの怒りを見ています。さらに、私たちは、神殿の境内で商売をしていた者たちのテーブルをひっくり返したイエス・キリストの憤りを知っています。あのイエス様がなさったことは、元祖ちゃぶ台返しです。何でも、よかよかというのが、私たちクリスチャンでは ありません。私たちが不義に対して憤りを感じること、それはその不義に私たちが飲み込まれてしまわないように、それに滅ぼされることがないようにと、神様が私たちに与えてくださった大切な感情なのです。しかし、その怒りに対してエペソ書は短く、力強く私たちに助言を付け加えます。エペソ4章の26節から27節。怒ることがあっても、罪を犯してはならない。憤ったままで、日が暮れるようであってはならない。また、悪魔に機会を与えてはならない。怒ることが私たちの罪につながってはならない。憤ったままで日が暮れてはならない。憤りを持ち続けるとやがてそれは憎しみとなり、それが熟すと私たちは罪を犯すからです。私たちは不正に対して憤ります。しかし、私たちはその憤りを収めなければなりません。麓に降りたモーセは宿営の門に立ちました。そして言いました。出エジプト記32章26節。すべて主につく者は私のもとに来なさい。モーセが宿営の門に立ったということは、彼がすべてのイスラエルの民にメッセージを送るということを意味しています。モーセは民に問いかけます。すべて主につく者は私のもとに来なさい。聖書の御言葉を読むということは、私たちが神様とキャッチボールをするというようなことなのかもしれません。神様は私たちに御言葉というボールを投げるのです。そのボールが投じられた後、それを受け止めるか受け止めないのか、それは私たちにかかっているのです。神様は私たちに決断を迫ります。あなたはどうするのか？あなたはどちらを選ぶのかと。聖書申命記の30章には、別の時にモーセがイスラエルの民に語った言葉が記録されています。彼はここでも民に向かい、あなたたちは何を選び取るのかと、こう語りかけているのです。申命記30章15節から18節。見よ。私は今日命と幸い、及び死と災いをあなたの前に置いた。すなわち私は今日、あなたの神、主を愛し、その道に歩み、その戒めと定めと掟とを守ることを命じる。それに従うならば、あなたは生きながらえ、その数は多くなるであろう。またあなたの神、主はあなたが行って取る地であなたを祝福されるであろう。しかし、もしあなたが心を背けて、聞き、従わず、誘われて他の神々を拝み、それに仕えるならば、私は今日、あなた方に告げる。あなた方は、必ず滅びるであろう。モーセは言います。命と幸い。そして、 死と災いがあなたの前にある。さあ、あなたはどちらを選ぶのか。モーセはこれらの言葉を通して私たちに選択を迫ります。ここには彼の切実なる思いがあります。そうです。彼は、あなた方は命の道を選ぶべきだという強い願いを心に持ちつつ、民に語りかけるのです。このことを選ぶのは、私たちの親でもないし、伴侶でもない、牧師でもない、私であり、あなたなのです。私たちは自分で選び取ることに対して責任があります。私たちは自分が蒔いたものを刈り取らなければならない。自分で選んだことにより導かれることに私たちは甘んじなければならないのです。モーセが宿営の門で民に語りかけたとき、その投げかけたボールを受け止めた者たちがいました。そして、受け止めない者たちがいました。その者たちに向かい、主は言われました。出エジプト記32章27節から29節。イスラエルの神主はこう言われる。あなた方はおのおの腰に剣を帯び、宿営の中を門から門へ行き巡って、おのおのその兄弟、その友、その隣人を殺せ。レビの子たちはモーセの言葉通りにしたので、その日、民のうちおよそ3000人が倒れた。そこでモーセは言った。あなた方はおのおのその子、その兄弟に逆らって今日、主に身を捧げた。それで主は今日、あなた方に祝福を与えられるであろう。このことにより、3000人が剣に倒れました。私たちはこのような言葉を聞きますと、疑問が湧きます。なんと残酷な命令なのかと。しかし、私たちは知らなければなりません。恐れなければなりません。このお方は、このことをなさる権威のあるお方であるということ。ご自身の存在を民に明らかにし、その御業により彼らはエジプトを脱し、神様の恵みにより彼らは今日まで導かれてきた。その神を受け入れず、自分たちで作ったものを神とした。私たちには、そのことは命を奪われるような大したことには思えないかもしれません。しかし、神様にとり、それは本来、私たちの命を差し出さなければならないほどのことだったのです。覚えてらっしゃいますか？十回を、その第一、第二の戒めを、十回第一の戒め、出エジプト記二十章、一節から三節。神はこのすべての言葉を語って言われた。私はあなたの神主であって、あなたはエジプトの地奴隷の家から導き出したものである。あなたは私の他に何者をも神としてはならない。第二の戒め、出エジプト記二十章四節から六節。あなたは、自分のために刻んだ像を作ってはならない。上は天にあるもの、下は地にあるもの、また地の下の水の中にあるものの、どんな形をも作ってはならない。それにひれ伏してはならない。それに仕えてはならない。あなたの神主である私は、妬む神であるから、私を憎む者は、父の罪を子に報いて三四代に及ぼし、私を愛し、私の戒めを守る者には恵みを施して、仙台に、至るであろう。神様が激しく怒られる理由がここにあります。 神様が人間に与えた十戒のうち、これが第一の戒め、そして第二の戒めです。これらは残りの戒めの前提となる戒めです。イスラエルの民は、この戒めをいとも簡単に破ったのです。神様が怒られるのは当たり前。その律法を直々に神様から受け取ったモーセが怒るのは当たり前。その時点でもはやこのイスラエルの民に弁解の余地はなく、神様がおっしゃる通り滅ぼし尽くされても仕方のないことです。このことはどうぞ覚えてください。そんなこと嫌ですとか、悲しすぎますとか、厳しすぎますというような話なのではなくて、神様がそのように思われ、そのようにされたということなのです。それ以上の議論はなく、ピリオドなのです。このような存在を私たちは神と呼ぶのです。私たちは神様を自分たちの土俵に招き入れ、そこで議論することを望みます。しかし神様は本来そのような相手ではない。神様が創造者であり、私たちはその被造物であるということを私たちは知らなければなりません。私たちの気分を損なわせないような神々を作り、それを求め、自分の都合や思い描いていることをすべて叶えるために神というものはいるのだと思う私たちは、このことに気がつくことがありません。神様、実に、はるかに超越したお方であり、私たちが恐るべきお方、なのです。しかしそれでも、その神様の前に、モーセは再び立ちました。神様と同じ土俵に立つことなどできないということを一番知っているのは、モーセ本人です。しかし、それでも彼の必死の思いが彼を駆り立てたのです。出エジプト記32章、30節から35節。あくる日、モーセは民に言った。あなた方は大いなる罪を犯した。それで今、私は主のもとに登っていく。あなた方の罪を償うことができるかもしれない。モーセは主のもとに帰って、そして言った。ああ、この民は大いなる罪を犯し、自分のために金の神を作りました。今もしあなたが彼らの罪を許されますならば、しかし、もし叶わなければ、どうぞ、あなたが書き記された文から、私の名を消し去ってください。主はモーセに言われた。すべて私に罪を犯した者はこれを私の踏みから消し去るであろう。しかし、今あなたは言って私があなたに告げたところに民を導きなさい。見よ、私の使いはあなたに先立っていくであろう。ただし刑罰の日に私は彼らの罪を罰するであろう。そして主は民を撃たれた。彼らが格子を作ったからである。それは、アロンが作ったのである。モーセは承知していました。民は罪を犯したということ。それは事実であり、その現実をモーセはしかと受け止め、その彼らの罪を償うことができないかと神様の前に出たのです。言うまでもなく、モーセは金の格子とは一切関わっておりません。そのような意味で彼が神様の前に裁かれることはありません。 しかし彼はその民を取りなすために神様の前に立ったのです。そしてその談判のために彼が担保として差し出したものは、神様が書き記した文から自分の名前を消し去るということでした。それは彼の命のみならず、永遠の命をもモーセが失うということを意味していました。このことと引き換えに民を許してくれとモーセは言ったのです。そして、このことゆえにイスラエルの民はその時、全滅に至ることなく破滅的な裁きから免れることができたのです。その後、自分たちが救われたのはモーセの命がけの取りなしになるということを、このイスラエルの民は心に刻み、猛省して、以降、神様の前に生きようとしたでしょうか。いいえ。彼らは同じようなことを繰り返し繰り返し続けます。実に聖書の出エジプト記以降のイスラエルの歴史は、彼らの汚点ばかりが目につく歴史なのです。いいえ、それはイスラエルの歴史だけではなくて、私たちすべての人間の歴史なのです。私たちが見ておりますこのイスラエルの民の姿は、私たちに多くのことを語りかけます。いな、語りかけるだけではなくて、彼らの姿の中に私たちの姿を見出すのです。神様への信仰と忠誠を誓いながらも、いつの間にか自分の前に神ならぬものを置いている。それが私たちがの先立つものとなっている。そのような自分でも気がつかない、そんなすり替えをしながら私たちは生きているものです。そのような意味で、私たちも神様の前に償い、贖いを必要とするものです。ここまでお話ししてきまして、私たちの脳裏にはあのお方が思い起こされているのではないかと思います。そうです。神様がこの地に送られたイエス・キリストです。モーセが神様の前に民を取りなしたように、その命を差し出したように、神様の側から来たイエス・キリストも神様と人との間に立たれたのです。結果としてモーセの名はその命の書から除かれることはありませんでした。それではイエス様はどうだったでしょうか。ヨハネによる福音書17章は、一章を丸々すべてイエス様が父なる神に語りかける祈りに費やしています。それは十字架にかかる直前の祈りです。そこでイエス様は六度、父よと神に親しく語りかけています。イエス様は言われます。ヨハネ17章21節。父よ、それはあなたが私のうちにおられ、私があなたのうちにいるように、みんなのものが一つとなるためであります。そう。イエス様は父なる神とご自身がこれまで片時も離れることなく一つであったということを、ご自身と神との関係を確認するかのように何度も何度も言うのです。父よ、父よと、あなたと私はとこしえに一つでしたねと。そしてこの祈りが終わるとすぐにイエス様は捕らえられ十字架につけられます。この十字架の上でイエス様は七つの言葉を言われました。その一つにこんな言葉がありました。 マルコ15章34節。我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか。数時間前に何度も父よと神に呼びかけていたイエス様は、十字架の上でその父よという呼びかけをこの時、我が神、我が神と変えたのです。そうです。その時イエス様は神を父と呼ぼうとはされませんでした。なぜ？その理由を、この十字架のイエス様をその時から750年も前に予言したイザヤはこう記しています。イザヤ53章12節。これは彼が死に至るまで自分の魂を注ぎ出し、都が罪ある者と共に数えられたからである。しかも彼は多くの人の罪を負い、都が、すなわち罪ある者のために取りなしをした。イザヤは彼、すなわちイエス様は都が、罪ある者と共に数えられ、多くの人の罪を背負い、罪ある者のために取りなしをしたと予言をしました。そうです。イエス様は罪人の一人として数えられ、罪人として裁かれたのです。それはイコール、その時イエス様はこれまでとこしえの昔から父と子であり続けた神とご自身の関係を捨てたことを意味します。とこしえに一つであったその関係を失い、もはや神を父と呼ぶことをせず、私たち罪人となる人間が呼ぶのと等しく、我が神よと、このお方は父なる神を呼んだのです。イエス・キリストの十字架は、彼が私たちの罪に代わり、神の裁きを受け、神との関係が失われた時であったのです。主にある皆さん、ここに私たちの唯一の希望があるのです。今もしモーセが山から降りてくるとしたら、山のふもとにいる私たちの姿を見て、彼は一体何枚もの板を割らなければならないことでしょうか。神はその怒りを持って私たちを滅ぼし尽くさなければならないことでしょう。しかしその神の怒りは食いとどめられております。なぜ？どうして？イエス・キリストの十字架があるからです。このお方が私たちのために取りなしてくださったからです。その十字架を私たちは神の愛と呼びます。その神の愛こそが私たちが生涯持ち続けることができる唯一の希望なのです。神は恐れるべきお方。私たちはこのことをしかとこの心に刻まなければなりません。しかし私たちは天からの御声を聞くのです。恐れるな。ここに愛があると。この愛が神の怒りから私たちを救いくださっているのです。かつてキリスト教徒を捕らえることに もう殺意を持って情熱を傾けていた男、パウロは、このキリストの愛に触れたときに、その心に溢れてくる言葉を書き留めました。このパウロの言葉、そのままそれが私たちの信仰の告白になるのです。その言葉を持って今日のメッセージを終えたいと思います。ローマ8章31節から39節。それではこれらのことについて何と言おうか。もし神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵し得ようか。ご自身の御子さえ惜しまないで、私たちすべてのもののために死に渡された方が、どうして御子のみならず万物をも賜らないことがあろうか。誰が神の選ばれた者たちを訴えるのか。神は彼らを義とされるのである。誰が私たちを罪に定めるのか。キリストイエスは死んでいな、蘇って神の右に座し、また私たちのために取りなしてくださるのである。誰がキリストの愛から私たちを離れさせるのか。患難か、苦難か、迫害か、飢えか、裸か、危難か、剣か。私たちはあなたのために死に定められており、ほぐられる羊のように見られていると書いてある通りである。しかし、私たちを愛してくださったことによって、私たちはこれらすべてのことにおいて勝ち得て余りがある。私は確信する。死も、生も、天使も、支配者も、現在のものも、将来のものも、力あるものも、高いものも、深いものも、その他、どんな被造物も、私たちの主キリストイエスにおける、神の愛から、私たちを引き離すことができないので、ある。恐れるな。ここに、愛がある。主イエスの愛と栄光が世々限りなく私たちの生きるこの全世界に全地に及びますようにお祈りしましょう。愛する天のお父様、あなたの御名を賛美いたします。私たちはあの荒野に暮らすイスラエルの民たちの姿を今日見てまいりました。彼らはあなたによって選ばれ、あなたによって守られ、持ち運ばれ、あなたの恵みを、慈しみを日々受けていたものであったにもかかわらず、あなたを忘れ、自らのために、自らの手で作った神を作りました。いな、それは神と呼ばれるものではなく、人が作ったものを彼らは作り、それを拝みました。神様、あなたはこのことに激しい怒りを注がれました。あなたは、なぜなら、全く正しい義なるお方であるからです。その義なるお方の前に、我々人間は何人も立ち得ることができないものです。私たちの心には、このイスラエルの民と同じような思いがあり、また日ごとに繰り返す罪を我々は犯すものであるからです。私たちの側に、自らを救う術は全くございません。神様、しかしあなたは、そんな私たちに、主イエスキリストを送ってくださいました。 あのモーセが民とあなたとの間に立ち、自らあなたの命の中からその名が省かれてもいいと決意したように、イエス様、あなたは神の子であるというそのことを捨てられて、罪人の一人として数えられることにより、そして実際に神様あなたの罰を受けることにより、私たちの罪をすべて償い、あがなってくださいました。あなたがなしてくださったこと、本当に心から感謝申し上げます。あなたがそのことをしてくださったことにより、私たちはあなたの完全な愛を知ることができました。この愛と共に生きていけばよいという道を、あなたは私たちにお与えくださいました。どうか主よ、この主イエスと共に、私たちの残されている生涯を歩んでいくことができるように導いていてください。この人生の旅路、本当に恐れるべきお方を恐れ、そして同時に私たちにこよなくこの愛を注いでいてくださるあなたを見上げ、この人生を全うできるように、これからも私たちを見守っていてください。あなたの前に不完全なものでありますから、必要であるならば私たちを諭し、また教え続けてくださいますことをよろしくお願いいたします。あなたの御前に謙虚にへり下って、心砕かれたものとして毎日を生きることができるように助け導いていてください。今日このようなことを主にある兄弟姉妹と共に知ることができたことを心から感謝し、私たちの救い主なる主イエスキリストの御名によってお祈り申し上げます。アーメン。
リビングインジーザスミニストリーズは、無料でお届けしているオーディオとビデオによる福音宣教です。皆様からの自由献金でサポートされています。どうぞあなたもこのミニストリーへの献金にご協力ください。